ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
先々週からラジオ健康プラザは胆振地域に初めて開設した看護小規模多機能型居宅介護つむぎでお話を伺っています。
先週は実際に看護小規模多機能型居宅介護つむぎの施設内を一足先に見学させていただきました。新しい匂いとともにどのお部屋も暖かい光が差し込んで気持ちのいい場所でした。
ありがとうございます。私たちスタッフも気持ちよく仕事をさせてもらっています。
つむぎについて3週にわたってお話を伺ってきましたが、今日はスタッフの皆さんにもお話を伺ってまいります。看護小規模多機能型居宅介護にはどのような職種の方が在籍しているんですか？
まず医療的ケアを行う看護師が在籍しています。体調管理や服薬管理、医療処置、看取りなどを行います。看護師ですので医療的な視点で利用者さんの体調をチェックし、異常などに対し早期発見し対処できるよう経験豊富なスタッフが揃っています。医療やストマなど医療処置の必要な方にも対応できるのが他の施設との大きな違いだと思います。この施設内でもご自宅に訪問などでも対応していますので、不安なことなどがありましたら遠慮なくおっしゃっていただけたらと思っています。
藤井所長は訪問看護師としても緩和ケア病棟での看護課長での経験もおありということですので、つむぎではこれらの経験はとても活かせそうですね。
訪問看護や緩和ケア病棟でも様々な患者さんご家族との関わってきました。それらの経験を生かして全力で支援していきたいと思います。
看護師に続いての職種はケアマネージャーということですが、こちらは副所長の安田さんが担当されるんですね。
はい、これまでお話ししてきた通り、看護小規模多機能型居宅介護つむぎでは通い、訪問看護、訪問介護、宿泊と複数のサービスを一つの施設で行う新たな事業です。ワンストップで生活に関する相談援助や複数のサービスを組み合わせたプランの作成が可能です。私たちの施設では病状が重い方でも自宅での生活を可能にするためのサービスです。病状が重い患者さん、利用者さん本人だけではなくご家族も心や身体を疲弊しやすい環境にあります。そんなご家族の負担を軽減し、ご本人も自分らしい生活を過ごせるよう私たちの機能を最大限活用してお手伝いしたいと思っています。介護サービスへの支援はもちろんですが、医療機関や地域包括支援センターなどの関係機関、民生委員や自治会など地域の皆様などの協力を得ながら、利用者が24時間365日安心して生活が送れるように支援していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
最初にお話を伺った際、これまでは施設の特徴や機能に応じて利用する施設を組み合わせて活用していたけれど、つむぎでは通ったり宿泊したり訪問してもらったりと様々なシチュエーションでの活用ができるからこそ、その人やご家族に合った柔軟な対応をしていきたいということですね。あと利用対象者に要介護認定を受けている人ということでしたが、介護認定をまだ受けていない方に対しても申請などの対応も行っていただけるということでしたね。
そうなんです。自分が介護認定を受けられるのか、これから認定を受けるのに面倒な手続きが必要なのかなど、わからないことも多いと思いますので、相談から申請のお手伝いも私たちで対応させていただきます。
安田さんに相談してお任せできる、文字通りワンストップ、とても頼りになりますね。
最後は紬の中で最も頼りにしている介護福祉士、介護士を紹介します。介護福祉士、介護士は皆さんの日常を支えるケアをする人です。通い、訪問、泊まりなど様々なサービスを過ごす上で一番身近にいて、お食事の介助や口腔ケア、入浴、排泄のお手伝いなど日常生活のお手伝いをします。介護福祉士、小株主任です。
機能訓練やリクリエーションで体を動かし、リフレッシュを図るなど、第二の我が家として安心感を持ってお過ごしいただけるよう支援します。身近でいつも顔を合わせることが多いと思うので、皆さんが少しでもリラックスして楽しい気持ちになれるように、毎日の過ごし方やイベントに工夫を凝らし、生活を盛り上げていきたいと思います。
広報誌日光記念メディカル情報3月号では、皆さん矢倉を組んでいる様子で写っていますが、マスクをしているのに、この写真から皆さんの明るさや元気の良さが伝わってくるような気がします。
利用される利用者、ご家族一人一人にしっかり寄り添うことが一番大事であると考えています。カンタキは通い、訪問、泊まりを通してご本人に常に密着できる環境が強みであると思いますので、スタッフ一同心を一つにして、ご本人に合わせたきめ細かなサービスを提供することを目標に掲げ、住み慣れた家、地域での生活が継続できるように支援していきたいと考えております。
利用される方が、ご家族が自分らしく過ごせるよう、看護師、ケアマネージャー、介護福祉士、介護士の皆さんがそれぞれご自分の専門性を発揮して、24時間365日支援するぞという思いが、熱がとても伝わってきました。3週にわたって胆振地域に初めてできた看護小規模多機能型居宅介護紬を紹介してきました。こちらが放送される頃にはもうオープンしている頃と思いますが、地域の皆さんに向けてメッセージをお願いできますか。
第二の我が家として皆様とのつながりを大切に、地域の皆様に愛され信頼される施設にしていきたいです。
施設も、そしてそこで働くスタッフの皆さんも、これからたくさんの利用者の皆さんを温かく迎え入れるぞという気持ちを存分に感じた今回の取材でした。
今回ご紹介したお話は、広報誌日光記念メディカル情報3月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、上別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
YouTube 日光記念病院チャンネルお仕事シリーズに、歯科衛生士編が追加になりました。歯科衛生士の1日の業務、働いているスタッフの声などリアルに紹介しています。教育編も同時公開しており、 YouTube 内で日光記念病院と検索の上ご覧ください。高評価、チャンネル登録もお願いします。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。